2013年秋セミナー講義10肥満に打ち勝つ神の計画話金城マーク。
Okay, let's go into our health topic.
では健康の話に入っていきます。
You know, America is known as the land of plenty. Lots of food.
アメリカは本当にですね、物が豊かな国、食物も豊かな国であると知られています。
Especially during the holidays.
特に、まあ、休、なんて言いますか、ホリデーって、休日になるとですね。
Between, Thanksgiving and Christmas.
まあ、休暇の時、季節、特に感謝祭とクリスマスの、まあ、そのあたりの季節には
We have lots of food, lots of food.
食卓にですね、たくさんの食物が並べられます。もちろん世界中の人たちがですね、お祝いをするときには、まあ、大体食べ物が伴いますよね。
And that's why when we eat too much, we become like this.
そして、こういうめでたい時、祝いの時にですね、たくさん食べ過ぎるとこういうふうに写真の状になってしまうわけです。
You know, someone said this. The people are so worried about what they eat between Christmas and the New Year or Thanksgiving and the New Year.
人々はクリスマスと新年の間に何を食べようかと非常に心配するが、
they're worried about How much they eat during that time.
Okay. どれくらい食べようかって心配すると。
But they really should be worried about what they eat between New Year and Christmas.
本当に心配しなければならないのは新年から正月からクリスマスのまで間、ほとんど1年間のことですけれども、その間に何を食べるかである。
See, rather than worrying so much aboutYou know, not eating too much during the feast time.
まあこういうめでたい間に季節にですね、何をいかに食べ過ぎないようにするかということを心配するよりも、
What really makes a difference is what you eat every day, every day.
本当に違いをもたらすのが日常生活において、どういった食生活をするかであります。
So as you probably know, obesity has many, many dangers for our health.
皆さんすでにご存知だと思いますけれども、この肥満の人というのはいろんな健康のですね、健康的な危険な要因となります。
Of course, cardiovascular heart disease.
心臓病とかですね、
All kinds of cancer.
いろんながんの要因ともなり得ます。
diabetes.
糖尿病、
gallbladder disease.
これ胆嚢ですかね、胆嚢の病気、
respiratory difficulty breathing.
呼吸がやりにくくなって結果ですね、呼吸器疾患というのも起こり得ます。
chronic musculoskeletal problems.
慢性的筋骨格の問題、
skin issues.
皮膚の疾患、
and even infertility.
不妊症とも関係してきます。
Okay, so many, many problems we can get into when we have problems with obesity.
肥満の問題を抱えているということはですね、さまざまな問題を引き起こしうる要因となるということです。
Many, many people, who have problems with obesity.
そして世の中ではですね、多くの人がこの肥満という問題を抱えています。
They say there are about 1 billion people, adults worldwide, who are overweight.
世界でこの10億人以上の成人がですね、太りすぎと言われています。
And another 300 million who are, obese.
そしてさらにですね、肥満とされている人は3億人いると言われています。
Yeah. And in America they say one out of every three, it's about 32% of the US population are obese.
アメリカ人全体の 32% ですから、3人に1人はですね、肥満であると言われています。
And if you count people who are bothoverweight and obese, two out of three in America, that's two-thirds are overweight or obese.
そしてアメリカで 66%、 3人に2人はですね、太りすぎかあるいは肥満の部類に入れられています。
And we know that, even in Japan, which is, not known for obesity,
まあ日本は肥満の人が多いとは 言われていませんけれども、
The obesity problem is becoming more and more of a problem.
それでもこの肥満の問題はですね、日本にもどんどんどんどん、増加しつつあります。
I think we mentioned this last week in my lecture, but we don't see very many obese people in Japan like we do in America.
先週末も申し上げたことですけれども、アメリカほどですね、日本人見回してみるとですね、そんなに肥満の人、肥満体型の人は、見受けられないんですけれども。
But the obesity that Asians tend to get seems to be more deadly to them than for Caucasian people.
しかし白人よりもですね、この東洋人、アジア人の方が肥満になると、これがですね、致命的となる危険が高いんですね。
The fat around the abdomen is the most deadly kind.
特にこの腰、お腹周りのですね、あの脂肪、贅肉が非常に危険であります。
The fat you get around your legs, your hips, your arms, your face, that is bad, but not as bad as the fat around your belly.
お尻やですね、足や腕やですね、胸やそういったところの贅肉も良くはないんですけれども、このお腹周りの贅肉の方がさらに、危険なのです。
The fat around your belly signifies that you have lots of fat in your organs, internal organs.
このお腹周りに贅肉が多いということはですね、たくさんの贅肉が、脂肪がですね、内臓にも入り込んでいるということであります。
So if an American gets some fat around here, they look really heavy and fat.
アメリカ人の多くがですね、この腕周りとかですね、こういった足とかお尻とかですね、いっぱい贅肉がついて本当に太って見えますけれども、
It may not be as bad as an Asian who has a large stomach.
このお腹の出ているお腹の大きなですね、アジア人ほど危険ではないかもしれないんです。
For some reason, genetically, they can handle that fat a little better.
まあ遺伝的な、ことでしょうかね。西洋人の方が、白人の方がですね、もう太っていてもアジア人ほど悪くはないんですね。
So even if we don't look that fat, we need to be very careful.
ですから私たちアジア人はですね、西洋人ほど太って見えなくてもですね、もっと、気をつけるべきなんです。
Okay, a few slides here about the obesity rates in America.
アメリカのこの肥満の傾向についてちょっと表した表をお見せしますが、
1985, they started keeping track of what percent of the population in each state were overweight or obese.
それぞれの州でどれくらいの人が、肥満あるいは太りすぎかっていう調査がですね、1985年に始まりました。
So the white states, they didn't know yet. No data at that point.
この白くなっている州はまだあのその統計が取られていないんですね、そのこの時点で。1985. これ1985年です。
The light blue,
この薄い青は、
they had less than 10% of the population who were obese.
薄い青で塗られた州はですね、10%、あの肥満の人の率が 10% 未満だということです。
A little bit darker blue, they were 10 to 14% of the population.
この濃い青く塗られた州はだいたい肥満の率が 10% から 14% の間だということです。
Okay, so one more year, 1986.
次の年、1986年の統計ですが、
A few more states reporting their results.
この結果がいろんな州から出されてきまして、1987年、1988年、1989年、1990年、
More and more dark blue you're seeing.
濃い青色が増えていますね。
1991年、That year we see much darker blue.
さらにもう濃い青が出てきました。
That one is 15 to 19%.
これが 15% から 19% の肥満率を示しています。1992年、1993年、1994年。
Okay, all the states have reported.
これでもうすべての州からのですね、統計が出てきています。
Most states are all, you know, above 10%.
ほとんどの州がですね、10% 以上になってきました。
95,
1995年、 96年
97年
Okay, now we
see another color.
別の新しい色が出てきましたね。
That one is 20% and over.
この黄色い色が肥満率 20% 以上を示しています。
Okay, 98年 99年 Very quick, 98, 99. Did you see that huge
98年と99年の違い、
お分かりになりますか？ Big jump in obesity.
この肥満率がまたさらに飛躍していますね。
Okay, in 2000, let's see, no, not 2000,
2000年
2001
年でまたさらに赤い色が登場しました。
It's always these southern states, it seems like these southern states,
この南部の州がですね、特に肥満率が進んでいるように見受けられます。
They have the highest rates of obesity.
最もこの肥満率が高い州ですね。
Let's see, that red color, I believe, was 25% and
over. この赤い色は 25% 以上の肥満率を示しています。
And those southern states, they love deep fried foods, chicken.
この、まあ、南部のですね、7つの州、特にここ、あの辺では、人々は、揚げ物とかですね、この脂っこいものを好まれています。
Just like Okinawa.
沖縄もそうですよね。
So three states now over 30%.
3つの州でこの
30%, yeah.
25%?
30% or over. Oh, no, no. 25 or over. Yeah.
What about this one?
That's a lake.
Okay, okay. 25% 以上の肥満率、3つの州、4つの州ですね。
Four states now.
これ2003年、
2004
年。
Now most of the states are at least 20 or over.
ほとんどの州で 20% 以上の肥満率になってきています。
2005, another new one again. 2005
年、さらに新しい色が出てきました。
And that one's 30 or over.
これが 30% 以上ですね。
I think that, though, a little bit more, 2006. And so,
2006年までの推移ですね。
So from 1990 to 2006.
1990年から2006年までの変化をご覧ください。
A huge explosion in obesity rates.
この肥満率がですね、本当に爆発的に増えていることがわかります。
Okay. And the most troubling thing is, it's not limited to the adults.
そして困ったことにですね、最も困ったことは、この肥満率の増加が、成人にとどまっていないんですね。
Between 1980 and 2000s.
1980年から2000年までの間に、
they believe that the childhood obesity rates doubled.
幼児、子供の肥満がですね、2倍に。なったと言われています。
And for adolescents, teenagers, tripled.
それから10代の若者、思春期あたりの若者はですね、肥満率が3倍になったと言われています。
Okay.
20年の間に。
Now, so most countries in the world, are not as bad as America.
そして、まあ、世界を見渡してほとんどの国はですね、アメリカほどひどくはないように見受けられますが、
But that's maybe about to change.
そういった状況も変わりつつあります。
China, Japan, some of these Asian countries have one of the lowest rates of obesity.
中国、日本、そういったアジアの諸国ではですね、肥満率は最も低かったんですけれども、
At this time they said somewhere around 5% of the population.
この時点で、まあ、全体のですね、肥満率は 5% 未満でした。
But what did we learn about in Okinawan, the Okinawan obesity rates for males especially?
先週お話したことですけれども、沖縄のですね、成人男性の肥満率はどうなっていると申し上げましたか？ 45-46% なんですよ。
Now, I have a hard time believing that.
まあ、信じにくいことなんですけれども、
But that's what one of the reports said in the news.
そのようなですね、統計が、まあ、あるニュースで取り上げられていました。
That would be even worse.Than the general population in America.
それが事実だとすると、まあ、アメリカのですね、一般の成人よりもですね、さらに悪いということになります。
And why it's happening? It's because of the change in the eating habits.
どうしてそうなっているかというと、これはもう紛れもなく食生活の変化によるものなんですね。
So especially with the young people.
特に若者の間でそういった食生活の変化が見られるわけです。
This picture here is of, you know, Okinawan children.
この写真に写っているのは沖縄の子供たちです。
And they love their McDonald's.
マクドナルド大好きなんですね。
Okay, so genetics does, you know, play a part in obesity.
確かに肥満はですね、遺伝的な要因もありますけれども、
Like we said before, the professor Loma Linda said,
ローマリンダのですね、教授がこのようなことを言いました。
Faulty genetics loads the gun, but it's always lifestyle that pulls the trigger.
遺伝子の欠陥が銃を構えさせ、生活習慣が引き金を引く。
So even though you have bad genes, maybe your father, your grandfather, your mother, your sisters, everyone may be obese.
家族のですね、ほとんどこの親や兄弟、おじさん、おばさん、おじいさん、おばあさんがですね、周りに肥満の人がいっぱいいたとしても、
You don't have to say, it's no use for me. I have the genes. I can't control my
weight. だから私ももう肥満になるのは仕方ないという必要はないんです。
Yes, it may be more difficult for you.
もしかしたらこの肥満をですね、克服するのは、この家族に肥満の人が多いともっと難しいかもしれませんが、
But it's always your choices, your lifestyle choices that cause the disease.
肥満になるかならないかはですね、もう一人一人のこの生活習慣の選びにかかっているわけです。
And none of us has the power to overcome every temptation that we are faced with.
私たち誰もですね、自分が直面するすべての誘惑に勝つことはできません。
My temptation may not be with food.
私のこの直面している誘惑はですね、食事ではないかもしれません。食べ物ではないかもしれません。
You know, my wife Mariko, no matter how hard she tries, she can't gain weight.
私の家内の場合はですね、どんなに努力しても太れないんです。
So food may not be a temptation for her.
だとすると、そういった場合はですね、食べ物が誘惑とはならないかもしれませんが、
But every one of us has some temptation that we cannot overcome on our own.
誰もが何らかの弱さを持ってですね、そういったところで誘惑を受けてですね、しまうわけです。
Maybe it's, you know, getting angry.
これがですね、短期の問題を抱えている人がいるかもしれません。怒りっぽい人。
Impatience.
忍耐できないといった問題。
All kinds of problems. We all have a weakness that
誰もが何らかのですね、性格的な、弱さ、欠点を持っているわけです。
And we all need divine help to be able to overcome.
そういった誘惑、一つ一つの誘惑に勝利するために、ぜひとも神様の助けが必要なわけですね。
We cannot use genetics as an excuse.
ですから、いかなる場合でも、この遺伝的なものをですね、要因、その要素を言い訳にすることはできないんです。
Jesus Christ himself had some pretty bad genes in his history.
イエス様ご自身も人として来られた時にですね、お生まれになった時に、この遺伝的な問題を抱えておられました。
But he never used that as an excuse.
しかし決してそれをですね、言い訳に使うことはなかったわけです。
Okay, let's see here.Well, childhood obesity is becoming a worldwide issue.
近年、小児肥満は世界的な問題に、なっていると書かれています。
And so this research journal said some things that you need to think about if you want to help your child not to have a struggle with obesity.
ですから、子供がですね、肥満にならないようにするために、やるべきことがあるわけですね。
So, prevention starts early, before even the baby is born.
子供が生まれる前からその予防措置を取らなくてはいけ、取る必要があるかもしれません。
Okay, some of the things they suggest.
そこでですね、提案されているいくつかのことがありまして、
Good nutrition during pregnancy.
妊娠、出産前までの間、良質の栄養を取ること。
The mother should be eating a healthy, good, healthy diet.
母親はですね、非常に健康のいい食習慣を身につける必要があります。
And once the baby is born,
赤ん坊が生まれたら、
breastfeeding for 7 months or longer if possible.
7ヶ月、少なくとも7ヶ月あるいはそれ以上ですね、母乳を与えるということ。
Okay, and then introducing your young children to healthy food in a positive context.
子供がですね、食べやすいような健康な食べ物を与えることが大事です。
And this, food in a positive context is very important.
なんて言いますかね、食べやすくするってこと？
Let's see. Don't do it like a, don't use food as a punishment. If you're a good girl, I'll give you this. If you're a bad person, I'm going to take away your dessert.
いい子だったら美味しいもんあげるわよとかですね、お利口にしなかったら何々食べさせないわ、おやつあげないわとかですね、そういったこの食べ物を餌にですね、そういうことしないっていうことです。
And then if you want them to eat good food, make it a happy experience instead of forcing them. This is good for you.
これはいいもんだから食べなさいと、無理強いするよりはですね、本当にこれを食べることが子供にとって本当に幸福な嬉しいことだという、そのように、導いてあげるのが大事なんですね。
So a positive, positive interaction with food from young age.
幼い時にそういった食べ物とのですね、非常に、積極的なこの経験をさせてあげるということが大事なんです。
And then physical activities, choosing good physical activities when they're still small.
小さい時にこの体の積極的に体を動かすことを覚えさせるのが大事です。
study I read just recently, they said school-age children in England spent less than one hour a week playing outside.
In England.
In England.
こういう統計を見たことがあります。イギリスではですね、学校に行っている学齢期の子どもたちは
One hour a week.
1週間に1時間
outside playing.
しか外で運動しないと。
What were they doing?
では
instead,
残りの時間何してるんでしょう。
Mostly.
何ですかこれは。
ゲーム。
ああ。
Or watching videos.
あるいはビデオを見てたり。
And you know, studying.
まあ勉強もしてるかもしれませんが。
But mostly indoors.
でもまあいずれにしてもほとんどの場合も。家の中で過ごすわけですね、屋内で。
Thinking back to your childhood,
皆さんご自身のですね、まあ、子供の頃のことを思い浮かべてみてください。
I think most of you had a hard time staying inside.
ほとんど中でですね、子供時代過ごすことなかったんじゃないでしょうか。
I think your parents had a hard time keeping you inside so that you can finish your homework.
親がですね、一生懸命頑張って家に入れてですね、そして宿題をさせたのではないでしょうか。
And once you finish homework, you go outside and play.
宿題が終わったらバッと外に出て行ってまた遊ぶ。
I remember at school, you know, going outside and playing for recess. That was the favorite subject in school.
まあ私にとってですね、この子供の頃学校が、休み時間ですか、その時に外に出て一生懸命遊ぶ、それが一番楽しかった思い出となっています。
But children are changing now.
でも今日の子供たち変わりつつあるんです。
外で遊ぶよ
りはですね、中でこのいろんなコンピューターとかですね、ゲームに、勤しむわけですが、これもまたこの今日ですね、肥満の子が増えている要因になっているわけです。
Okay, so what's God's plan for overcoming obesity?
肥満に打ち勝つ神様の計画を見てみましょう。
And of course, we have all of these wonderful things that we've looked at.
こういったものもうすでに先週末もですね、見てきましたけれども。
And I hope you memorize this new start.
このニュースタートの、事柄、ぜひ覚えていただきたいんですが。
Nutrition,
栄養、
exercise,
運動、
water,
水、
sunlight,
日光、
temperance,
節制、
air,
空気、
rest,
休息、
and trust.
そして信頼。
You know, there's a, Ellen White has a very interesting quotation. She says,
ホワイト人が興味深いことを言っていまして、
There are many ways to practice the healing arts.
この癒しの技を行う方法はたくさんある。
You know, there, you know, what, acupuncture?
Acupuncture. 針治療、針灸とかありますよね。針の治療。
There's a homeopathic medicine.
What's that?
ホミオパシー。
What do you do with it?
あれ日本語になってないかそれ。
ホミオパシーってわかります？あ？ホメオパシー。自分で言っても 何のことかさっぱりわかりませんけどね。
まああの it's a kind of medicine where they think that if you're down with a cold, if you have a fever,
熱があるときに。
They give you a medicine that causes a fever.
この熱の要因となっている、熱をさらに出す薬をあげます。
But the medicine that they give you, they dilute it in water.
しかしその薬というのは、まあ、水で薄められていまして、
And they pound and shake it.
潰して、
And then they put in more water.
さらに水を入れて、
Pound it some more.
でもっと潰して、
Get more water.
もっと水を入れて、
And they keep diluting it, diluting
it. どんどん薄めるわけですね。
And in homeopathic medicine, they believe that the more you dilute it, the more powerful the medicine is.
このホミオパシーという医療ではですね、もう水で薄めれば薄めるほど、better?
More powerful.
もっと強力になると、薬として、と考えられているわけ、います。
Oh, this is a whole system of medicine.
これがその、まあ、医療の何て言いますか
One type of medicine.
そういう医療体系があるんですね
In naturopathic school, we have to learn that for one year.
この自然療法の勉強学大学でもですね1年間そのホミオパシーという勉強をしました
But, you know, there's Indian medicine that they practice in India
またインドで行われている医療もありまして中国で行われている独特の医療もありますこの癒しのためにですねありとあらゆる方法があるわけですねしかし、天が認める方法はただ一つ
Using the natural remedies that God has given to everyone.
神様がすべての人にお与えになった、自然療法を用いること。
Based on these eight natural doctrines.
この8つのですね、自然の要素に基づいた、医療であります。
So whenever a patient comes into my clinic in America,
アメリカでですね、私の診療所に患者さんが来られるたびに、
we look at all these eight elements and see what They're doing, wrong. That's not according to these
これら8つの要素でですね、あの検査というか、まあ検証して、そして何が間違っているかということをですね、一緒に考えてみます。
And that's where we start the treatment. This is the foundation
of all こういった方法で、まあ、治療を始めます。これが基本的な基盤となる部分なんですね。
Okay, so let's look at what we can do for obesity using these eight natural doctrines.
8つの自然療法を用いてですね、いかに肥満を防ぐかあるいは治していくか見ていきましょう
Okay, so diets You immediately think about diets, right? When you want to lose weight
痩せたい時はですねまず最初に上がるのが間違いなく食事だと思います
And、someone in America said We're the country, America That has more food to eat than any other country in the world And with more diets to keep us from eating it
これはアメリカ人が言ったことですけれども我が国は世界のどの国よりも食物があるがそれと同時に食べてはいけない食物も多い
It's a little bit different but it says we're the country that has the most food
Yeah
And then the most diets to keep us from eating that food
Most
diets We have so many diets to keep us from eating that all that food
痩せることも日本でもダイエットって言いますよねアメリカには食べるものもいっぱいあるけどもいろんそれと同じぐらいダイエット法があるということですね
Okay, so in America we have many, many, many different diets that people are using to try to lose weight
もういろんな人がありとあらゆるですねダイエット法を用いてこの痩せようと宿泊しているわけです
There's this thing called the air diet
中にはですね空気ダイエットというのがあります
There are people who claim that they've lived for years on just air alone
Eating air alone?
Yep, yep.
Years?
Years.
何年も何年も空気だけを食べて やってる人がいるって言うんですけど、本当ですかね?
There's this person in India, one of these, you know, so-called holy men.
インドでですね、まあ、ある聖人と呼ばれる人がいまして、
I say he's gone for 14 years without any food, no water, no food.
彼は14年間、飲まず食わずで生きていると言われています。
He says, only the sun and the air around him. He gets enough nourishment.
日光を浴びて空気、この空気だけでですね、十分な栄養が取れていると。
I don't know about that.
まあ、疑わしいんですけれども。
Anyways, people claim that.
いずれにしてもそういうことを言っている人たちがいるわけです。
Then another extreme one is the tapeworm diet.
他にこの極端なものでですね、サナダムシダイエット。
They actually drink these tapeworm larvae, eggs, tapeworm eggs.
このサナダムシの eggs、
yep.
卵をですね、食する人たちがいるそうです。
Then you have the tapeworms in your stomach. They take all your nutrition.
このサナダムシの胃袋の中に入ったサナダムシがですね、栄養素を全部食べてしまうと。
And so you can eat whatever you want.
食べたいだけ食べれる。
But you get thin because the tapeworm is eating all your nutrition.
食べたいだけ食べても、サナダムシがお腹の中でその栄養を、またさらに食べてくれるので、
then,
痩せることができるというわけです。
And then when you're done, you take a drug to get rid of the tapeworms.
それ終わったらですね、何らかの下剤をまた食して、サナダムシをまた排泄すると。
Pretty extreme.
極端な方法ですね。
And then there's the Hollywood Weekend Turbo Diet.
ハリウッド週末ターボダイエットというのがあるそうです。
I don't know what that is.
これ何かよくわからないんですけれども。
But it sounds quick.
なんかすぐに痩せられるみたいな。
And people want to lose weight quickly.
多くの人はですね、もう速やかに減量したいと考えています。
So that they can look good for the summer.
そしたらもう夏に間に合わせてですね、早く痩せて、夏場薄着の時とか、まあ、水着の時とかですね、水着を着て、綺麗に見えるようにしたいんでしょうか。
But is that the best way to do it?
しかしそれが最善の方法でしょうか。
Not at all, not at all.
全然違います。
But then there are other more realistic diets that are very, very popular in America.
アメリカでまあ人気のある比較的人気のある、まあ現実的なダイエットがいろいろありまして、
The Atkins Low Carbohydrate Diet.
アトキンズ低炭水化物ダイエット。
These people don't eat any carbohydrates. No rice, no bread, and no carbohydrates.
このダイエットする人たちはですね、炭水化物をとにかく取らないわけですね。パンやご飯を食べないわけです。
What they eat is lots of protein.
代わりに食べるのが、たくさんのタンパク質。
They say they can eat lots of meat.
肉もたくさん食べていい。
They can eat oils.
油分もいっぱい取っていい。
All kinds of stuff, but no carbohydrates.
何でも食べていいけど、炭水化物だけはやめましょうと。
And it seems to work.
うまくいってるように見えるんですが、
It's very popular in America.
アメリカではとても人気があります。
But yes, you can lose weight.
しかし確かにそれをやるとですね、痩せるんですが、
But there are heavy health consequences later on.
後々、なんて言いますか、深刻なですね、健康の問題にぶつかることになります。
A high protein diet, especially animal proteins, is very hard on the body.
Especially what?
Especially animal proteins.
Okay. この高タンパク食、特に動物性タンパクはですね、この体に悪影響を及ぼします。
Okay.There's another one called the blood type diet.
次に挙げたのが血液型ダイエット。
This diet was actually developed by a naturopath who graduated from my school, Bastier.
このダイエットをですね、考案した人というのは、私と同じ大学を出た、自然療法医なんですけれども。
And he wrote a book on it, and it's quite popular in America.
その人が本を書いてアメリカで人気が出ました。
He says that depending on your blood type, A, O, B,
A 型とか O 型とか B 型とかそういった血液型によって
you need to, eat foods that are right for your blood.
その血液に、適した食べ物を取る必要があるというわけです。
And I believe there is some good in that one.
まあ理にかなっている部分もあると思います。
But when I looked in his book and looked up my blood type, O type,
しかしまあ彼の本を読んでですね、まあ、私は O 型なんですけれども
He says, I need to eat lots of meat.
その O 型のところで推奨されているのが肉を たくさん食べましょうということでした。
So again, you know, all kinds of ways, all kinds of diets in the world.
ありとあらゆるですね、もうダイエット法が巷には出回っています。
Okay, this last one is called the caveman diet.
次の最後のが石器人ダイエット。
Of course, most people in the world think that man evolved from lower forms of life, right? The caveman.
世界ではですね、多くの人が人間はもともと原始的で原始人からだんだんだんだん進化してきた。もともとは石器人だった、そういう時代があったと信じられていますよね。
And so they say that the diet that we grew up on.Our ancestors grew up on as cavemen for many thousands and millions of years.
何千年も何万年何百年も前何百万年も前はですね、もともと人類は、石器人だったと、洞窟で暮らし原始的な生活を送っていたというわけです。
And that's the diet. That's the diet that we need to go back to.
そしてその時のもともとの食生活に戻らなくちゃいけないというわけですね。
Actually, I kind of agree with their thinking.
この考え方は同意できる部分があります。
Except I don't believe we came from cavemen.
ただし、私たちはもともと原始人、石器人だったとは信じていません。私はそうは思いません。
Who did we come from?
私たちの祖先は誰ですか？人類の祖先。
Adam and Eve.
アダムとエヴァですね。
So I believe we need to go back to the Adam and Eve diet.
ですからそういう意味で私たちはもう本当の祖先であるアダムとエバが食していたこの食事に戻る必要があると思います。
も
ちろんこれこそ神様がですね、私たちに望んでおられる究極の食生活ダイエットであります。
Lots of fruits, vegetables,
豊富な果物食べ物野菜
And a few almonds, I mean nuts.
堅果類、穀物ですね。
grains.
穀類。
穀類、grains.
そういった自然の食べ物にですね、私たち戻っていくことが理想なんです。単純な、食生活ですね。
But these diet plans can be harmful in other ways.
しかし、いろんなこの食種、ダイエットプラン有害ともなり得ます。
This study says that if your weight goes up and down, up and down,
この研究によると、この体重がですね、上がったり下がったり、この落差が激しいと、
you're at more risk for heart disease.
心臓病の危険が高まると言われています。
Than a person who maybe is overweight but stays overweight.
太りすぎで太りすぎていてずっとその状態を保つ人よりもこの上がり下がりの激しい人の方が危険だというわけですね。
Every time you go on this special diet and lose weight,
何かダイエット方法を見つけてですね、それを実行して痩せます。
Many times you deprive your body of some of the nutrients that it needs.
で体の必要な栄養素をですね、往々にして取らない、そういう時には取らないんですね。
Your weight does go down,
そしたら体重は確かに落ちてきます。
But you're putting a stress on the body.
しかし体に大きなストレスをかけることになります。
And then when your weight goes back up again,
そしてまたリバウンドでですね、体重が戻ってきます。
That's again a stress on the body.
これもまた、体にとって大きなストレスとなります。それよりはずっとですね、このまあ太り気味でも体重同じ体重を維持している人の方が、
Your heart would be healthier than going up and down.
この上がり下げの激しい人よりももっと心臓には、健康的だと言えます。
Okay, so the best way to lose your weight is a gradual loss in weight.
減量の最善の方法はですね、徐々に徐々に落としていくということ。
So that you can keep it off. So it's not.
そしたらこのその体重をですね、その痩せた状態を維持することができるようになります。
So it's not a special diet that you do for a few weeks.
何週間だけ特別なダイエット方法を実行して。
But it's a lifestyle choice.
そういうものではなくて。
A lifestyle choice that you maintain for the rest of your life.
私たちは生涯にわたって、続けていくことのできるですね、そういう習慣を見つけることが大事なんです。
Okay, this is a very interesting concept.
これもまた面白いこのコンセプトなんですが。
There are these foods that are called negative calorie foods.
ネガティブカロリー食というのがありまして。
The theory is that these certain foods contain Let's see. You use more energy when you eat them and process them than you gain from the food.
Can you state again?
You use more calories to chew it and process it.
このカロリーを摂取するわけですけれども、
the calories you get from the food are less than the calories that you use to process that food.
Okay.
The more you eat of these foods, the less the more you lose weight. So like celery, you know, so much fiber, not much calories, and so the more you eat, the more the body has to work hard to you know chew it and process and everything. You lose calories by eating these foods.
あるまあ例えばセロリとかですね、繊維質の多いものを食べると、カロリーが少ない。そもそもカロリーは多くない少ないんですけれども、その、そういった食べ物を体はですね消化するその働きだけでもっと多くのカロリーを消費してしまうということですね。
So it's called a negative calorie food.
そういう食べ物を、取りましょうというダイエットです。
Okay. So it's controversial. You know, we don't know if that there really is a negative calorie food.
まあ、賛否両論いろいろあるんですけども、これについても
But some of the foods that they say take more energy to process than you get from the food are this list、
ここに挙げられているのはですね、そもそも持っているカロリー以上に消化するときにですねカロリーを使ってしまう、食品です。
Okay, some of the better ones of course、celery
先ほど言いましたセロリがありますね。
They say cucumber also.
キュウリもそうだと言われています。
Cabbage is a good one.
キャベツもいい食べ物ですね。
Let's see, radish.
大根。
And tomatoes even.
トマトもそうです。
The more you eat of these foods, you use more calories in processing than you get from the food.
こういった食品を食べれば食べるほどですね、消化にもっとカロリーを多く費やすので痩せるというわけですね。
Even fruits, they say,
食べ物にもそういう、食品がありまして、果物にもそういう食品がありまして、
Lemons,
まずレモン、
Guavas,
グアバ、沖縄で何でした？
バンシル、
バンシル。
let's see here that you would know.Blackberries.
ブラックベリー。
Maybe not here, huh? But even watermelon.
スイカもそうです。
Let's see. Grapefruit.
Grapefruits.
Yeah, and so there are a few foods that have more fiber than calories, and so may be useful to kind of look at this list if you want to lose more weight.
ですから痩せたい場合ですね、こういった食品に注目して。カロリーよりも繊維質を多く含んでいる食品をですね積極的に摂るということは、有効かもしれません。
豆腐のカス。right. Okay. So there is on the internet, you can go on and find a cabbage soup diet.
キャベツスープダイエットっていうのがあってですね。
and they theoretically.
インターネットで。作り方とか調べることができますが、
theoretically they say that the more you eat this food, the more weight you lose.
ここでもですね、これを食べれば食べるほど体重が落ちると そういった理論になっています。たくさんのキャベツを使いますね。セロリもいっぱい使います。人参も使います。トマト、ピーマンですかね。
All of these are so-called negative calorie foods.
こういった食材が、まあ、ネガティブな、カロリー食品と言われています。
And it doesn't sound too bad. You make a nice stew out of this. It doesn't sound too bad.
まあ、こういった食材を使ってシチューを作るというのは悪いことのようには思われませんね。
So always whole foods are the best medicine.
そして常にですね、全体食が、まあ、最高の薬であるわけです。
So eating whole foods in moderation, that is the key to healthy weight loss.
健全に体重を落としていく方法、最も望ましいのが全体食をですね、まあ、適度に控えめに食べるということ。
What are whole foods?
全体食とはどういうものか。
If it comes in a box, if it comes in a bottle, if it comes...
箱に入っていたり、瓶に入っていたり、何かビニールプラスチックに入っていたり、
That may not be a whole food.
それは全体食とじゃない場合が多いです。
The foods, the way God made them, is the best way to eat them.
神様がお作りになったままの食べ物ですね。それが最善の食事と言えます。
Processed as little as possible.
できるだけ人間の手が加わっていないもの。
Okay, so, Hippocrates, a Greek physician, 5th century said, May your...
5世紀の、有名な医者ヒポクラテスの言葉です。
May your food be your medicine, and your medicine be your food.
何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とせよ。
Okay, so... Now, I put in a few herbal things.
この肥満に有効な薬草もいくつか紹介したいと思いますが、
But always, rather than using herbs, you know, food is the best way to do it.
いずれにしても薬草よりはですね、この先ほど言った全体食、自然の食事の方が、食品の方がですね、より良い方法です。
But there is a, an herb that was used in East, Chinese medicine for many, many years.
まあ中国の漢方で使われている、長年使われているものに、エフェドラーマというものがあります。
エフェドラ、
エフェドラ、エフェドラという、
This Ma Huang is the Chinese name.
Okay.
Okay. But it's an herb. It's an herb. But they make an extract called ephedra from this herb.
ある薬草からですね、エキスを取ってエフェドラと呼ばれている、まあ、漢方薬があります。
But in America, they had some problems with that, some adverse reactions, bad reactions to it.
アメリカではですね、まあ、そのなんか良くない反応が出ている人たちがいてですね、問題にもなっています。
Well, it stimulates the heart, it stimulates the brain, increases.
心臓や脳、そういったところにですね、な刺激を与えてくれます。
Increases the heart rate.
心臓の鼓動ですね、が増加します。
Increases the body temperature.
体温も上がります。
And so it's a good way to, you know, lose weight.
そういった意味で、まあ、痩せるのには有効なんですけれども、
And many people in America used it for losing weight.
多くの人が、アメリカで多くの人がですね、この痩せる目的でこの薬草を取りました。
But because of those, some people had severe reactions to this herb.
しかし中には、まあ、この反応がですね、強すぎた人たちもいまして、
some people had heart attacks.
その結果、心臓発作にかかった人もいました。
So now you can't buy ephedra in America anymore.
もう今ではアメリカでですね、このエフェドラという漢方薬手に入らなくなっています。
You do have to be careful even with herbs.
ですから薬草といえどもですね、まあ用心する必要があります。
Okay, here's one. I introduced bitter melon as a herb in America. Bitter melon, goya.
アメリカではですね、私いい薬草としてゴーヤ、苦瓜をですね紹介します。
But bitter melon has the effect of increasing your metabolism.
ゴーヤというのはですね、新陳代謝を上げる作用があるんですね。
So in losing weight, if you take lots of goya, it can help you to decrease your weight.
ですからゴーヤをたくさん食べると、まあ、あの減量にですね、の助けになることがあります。
Of course, if you're diabetic, it has a really good effect on blood sugar also.
特にあの糖尿病の人につい人にとってはですね、あの血糖も下げてくれるのでさらに効果があります。そのことについては糖尿病のお話の時に申し上げますが、
okay, here's another one. Asparagus, that's a food rather than an herb.
ここで挙げてアスパラガスを挙げていますけれども、まあ、通常はその食品として用いられているものですね。
It has some good effects on your urine. It's a diuretic.
利尿剤の効果が作用があります。
It's a laxative.
便秘薬にもなります。
And it lowers your cholesterol.
そしてコレステロールも下げてくれます。
So if you're struggling with your weight, maybe you have high cholesterol, you need to get rid of some water.
この体重の問題を持っててコレステロール値もの値も高い人はですね、この Get rid of water.
Water weight, so...
体の水分をですね出したい出す必要があるわけですけれども、そういう時にこのアスパラガスが有効になります。
OK, one more thing about the food that we eat.
まあその私たちが食べる 食物についてですけれども、
The concept of satiety.
飽満という漢字が出ていますけれども、
飽満、 what does that mean?
It means you feel satisfied.
Yeah, yeah. 満足感。
Yeah.
満足感。
Yeah. Okay. 言い換えれば満腹感あるいは満足感ということですね。
The feeling of satisfaction after eating a meal.
食後の満腹感のことです。
The scientists have found that it's not just about how much you eat.
これは単にですね量の問題ではないということが科学者によって言われてきています。
They found that each flavor has its own satiety center in the brain.
この体にはですね、それぞれの風味を、まあ、感知する中枢があって、そこにはですね、それぞれの満腹中枢があるみたいなんですね。
You know, so there's a salty center.
その、まあ、塩分を感知する中枢があって、
There's a sweet center.
甘いものを感知する中枢もあります。
A sour center.
甘いものを感知する中枢もありまして、
And a bitter center.
苦いものを感知する中枢もあります。
And maybe what's the there's a new one, umami.
Umami center. Umami っていうのも umami 中枢もあるんですね。
So each one has a different center in the brain.
そして脳の異なった箇所にですね、それぞれの中枢がありまして。
And so when you activate one center.
一つのまあ、その中枢をですね、風味の中枢を
Activate.
活性化させると、
You have to eat enough of that food, that flavor food, to get satisfied.
その風味を持った食物をある程度取ってですね、そして満足するんです。
If you only activate one flavor,
一つの風味だけこの活性化させると、
You tend to get fuller faster. You feel full.
満腹感を早くですね、早く満腹感に達する傾向があります。
But if that food has many different flavors,
しかしその食べ物がですね、いろんなまあ風味を持っていて、
You have to eat enough of each of those flavors for all of those centers.
そしてそれぞれの風味をですね、満足させるために、十分な量を取る必要が出てくるわけです。
Okay.So that's why, you know, even after you're full after eating a meal,
そのために、
maybe a salty meal, maybe.
例えば塩っぽいものをですね、塩味のものを、まあ、満足する量まで食べたとしても、
If you have something a little bit of sweet, you can eat a lot more of that sweet again.
そして何かまた甘いものを口にしたらですね、甘いものをもっと食べたくなってしまうわけです。
And then you have to eat.Much more of the sweet to become you to feel satisfied again.
そしてこの甘い中枢をですね、甘みの中枢を満足させるために、 またそれなりのですね、甘いものを食べる必要が出てくるということです。
So how can we use this to lose weight?
こういったものを利用してどのようにしてこの体重を減らしていくかと言いますと、
You know, Ellen White said to make your meals simple.
ホワイト王子はですね、この食事をできるだけ単純なものにしなさいと言っています。
Don't have all kinds of foods in one meal.
一食でいろんありとあらゆる種類のものを食べないようにしなさいと。
So actually, a potluck like we had today is really not the best.
Really not the best. ですから、今日のですね、昼食の時みたいにいろんな種類の食べ物をですね、食べるというのは最善とは言えません。
You have all kinds of flavors, and so you need to eat a lot of food.
いろんなこの風味、味があってですね、それを全部満足させるために全部取らないといけないということになるわけです。
But Ellen White said, you know, a two or threedishes in a meal.
一食の中で 2、3 の種類のものだけを食べなさいと勧めています。
You need to have a big variety of foods during, you know, many meals.
まあ、この何食も合わせてですね、いろんな種類の食べ物を食べる必要はありますけれども、
But in one meal,
一食においては、
you should have few foods, very few dishes.
少数の数種類だけでいいんですね。
And if you can limit the number of flavor centers that are activated,
そして活性化されている風味中枢をですね、まあ、限定できるならば、
you can feel full much quicker.
早くこの満腹感を覚えることになります。
And you won't feel as hungry.
そしたらですね、もうあまりお腹この空腹感はなくなっているということです。
And so different foods have a different satiety index also, this number.
難しい言葉ですけれども、それぞれの食品にはですね、飽満指針というもの、あるいは飽満指標というものがあります。
Few dishes and few kinds.
Yeah, I mean, the difference between few dishes, few kinds. Well, yeah, we said a two or three dishes per meal.
ホワイト人は 2、3 の、まあ、種類のおかずですかね。あれは料理。
なんていうの different courses.味噌汁 is one dish.
Yeah.
Rice is another dish.
Yeah. 例えば一食にですね、味噌汁、ご飯、これで一つですよね。これでまたご飯で一種類。
Yeah. Vegetables, maybe stir-fried vegetables, another dish.
そしてまあ野菜炒めとかが出たら、これもまた一種類ですよね。
So that's three already.
これで既に三種類ということになります。
But then within that dish,
しかしこれらのまあその食事の中に。
You don't want to put too many different things in that one dish either.
一つのお皿にですね、いろんなおかずにいろんな種類、
kinds of food.
あんまり多くのですね、種類のものを入れない方がいいんです。
Simplicity is always the best.
常に単純に単純に、これが最善ですね。
Okay, so satiety index.
飽満指針というのがありまして、指標。
They have a white bread as kind of the base, the standard with a score of 100.
白パンをですね、100としてこれを基準にします。
Okay, so if you eat a certain amount of bread, you get a feeling of fullness about that much.
で、白パンを、まあ、ある程度食べたらこのまた満腹感に達するわけですね。
Whole grain bread, whole wheat bread.
全粒パンを食べると
has a higher number.
数字が多くな高くなっていますね。
So、you get, you feel full much quicker.
これはつまり100よりも154高いですけども、それはつまり、全粒パンを食べる方が早く満腹感を覚えるということです。
Look at French fries.
下のフライドポテトをご覧ください。
116 But boiled potatoes.
その上のですね、煮たじゃがいも、どちらもじゃがいもが食材ですけれども、
Much higher with
323. さらに高い数値になっていますね。323.
So a little bit of boiled potatoes will make you feel full.
煮たじゃがいもというのはちょっとだけでもですね。
Much quicker than a similar amount of French fries.
同じ量のフライドポテトを食べるよりもはるかに早くですね、満腹感に達します。
Because that French fries has the starch, the oil, the salt, all those flavors.
フライドポテトには 片栗 starch and 油
the starchy flavor
その、いや、片栗ですね
the oily flavor
そして油分
and then the salty flavor
塩分が入ってますよね
all those flavors need much more
こういった風味をの中枢を満足させるために、もっと量が必要になってくるわけです、
yeah. So the simple foods the way God made them usually have
神様がお作りになったままの自然の単純な食べ物が
usually have a much higher satiety index.
この、豊満指針というのは数字が高くなります
Okay. So another thing about satiety, feeling full.
この、まあ、満腹感を覚えるためにですねさらなる要素は
is to chew your food well.
食べ物をよく噛むということです
Of course that will increase how much saliva you produce in your mouth
よく噛むとその分、多くの唾液が分泌されますね
Increase bioavailability of the nutrition, much more nutrition.
栄養の生物学的利用能を増やす、まあ、難しい言葉ですけれどもこの栄養がさらに効率的に使われるということでしょうね、
yeah. And you feel full with less food.
そして少ない食べ物で満腹感を覚えることができる。
Okay, another thing about satiety, eat in a stress-free dining environment.
さらに大事なのがストレスのない食事環境を整えるということです。
You know, if you're eating while you're doing your work,
何か仕事しながら食べるとですね。
Sometimes you eat your whole lunch and you think, oh, was that all?
食べ終わってもあれもう食べ終わったのかと。思うことがあるかもしれません。
You need to be able to enjoy your food. Take time to enjoy your food.
時間をとってですね、この食事を楽しむということが大事です。
You know, in the longevity research that National Geographic did.
National Geographic が行ったこの長寿についての研究調査、覚えていらっしゃいますでしょうか
？The Okinawans and the Sardinians.
沖縄の人、サルディニア人。
They found that, you know, one of the common things that they had was that they enjoyed their meal time. They took
enough time. これらの人たちに共通する事柄は、時間をとって食事を楽しむという点がありました。
The Sardinians make it a habit to gather all the family together during the evening meal.
特にサルディニア人はですね、夕食の時にはもう家族できるだけ多く集まってですね。みんなで食事を楽しむという習慣があります。
沖縄の人たちもですね、
多くのいろんな人を集めてですね、みんなで楽しく食べるというのが好きですよね。
So, it's bad if you eat too much.
確かに食べ過ぎるのはよくありません。
But to enjoy your, if you enjoy your food, you don't have to eat as much actually.
しかし本当に食事を楽しめるならば、そんなにたくさんの量は必要なくなるんです。
It's worse when you don't have enough time and just gobble your food down.
あんまり時間がないということで、慌ててこの書き込むっていうのが一番悪いんですね。
You put more food in your body, but you don't feel satisfied.
たくさん食べ物を体に入れたとしてもですね、そんなに満腹感を覚えなくなります。
So take time, enjoy your food,
時間をとって、食事を楽しゆっくり噛んで楽しみましょう。
Okay. So exercise.
次に運動を上げます。
Of course, that's the other part. Limiting how much you put in, that's important.
どれだけの食べ物を取り入れるか、体内に入れるかですね。それを限定するということも大事です。
Then the other another just as important is how much activity you do to burn up the food you eat.
摂取したカロリーをですね、どれだけ燃やすかという活動をするかがさらにまた大事になってきます。
Okay, so walking, one of the best exercises.
歩くことはこれ最善の運動の一つですね。
Okay, so essential part of your daily routine. Every day, do a little bit of walking.
そのために、不可欠な要素として日常生活に取り入れることが大事です。
Do you remember this treadmill desk?
トレッドミルデスク紹介したの覚えてますか
This doctor that developed it, he said it was good for the brain.
これを考案した博士がですね、これは非常に脳の健康にいいということを言いました。
He helped the doctors, the radiologists, perform their work much quicker and much more accurately.
この トレッドミルデスクを事故した、放射線専門のお医者さんたちはですね、もっと正確に、速やかに仕事ができるようになりました。
さらなる
恩恵はですね、これを実行すると体重が減ってくるんです。
This doctor estimates that if you use this, if you're a desk worker, a lot of computer work,
この座業に携わってコンピューターの仕事とかですね、もう1日中8時間行う人たちいますよね。
If you just use this desk, and you don't have
そういった人たちがこのトレッドミルデスクを使うだけで、
you don't have to change your diet,
食事も何も変えなくても、
you don't have to go to the gym,
ジムとかそういった運動施設に行かなくても、
if everything stayed the same and you just change this desk,
他の環境は全く一緒でもこの机を変えただけで、
most people would lose between 40 to 50 pounds every year。
ほとんどの人が年間にですね、20キロから30キロぐらいの体重を落とすことができるそうです。このコンピューターの仕事をしながらですね、ゆっくり歩くという運動をするんです。
Okay, but this walking has to be a regular thing.
そしてこの歩くというものを、まあ、規則的に行うことが大事ですね。
Many times I find that when I give these lectures, people will get all excited. They say, you know, I need to do more exercise.
私がですね、こういう健康のコアをした後でですね、聞いてる人たちが本当に、興奮してですね、よし、じゃあ運動をもっと頑張ろうと決心するわけですけれども、
next weekend they go on a 5-mile hike.
次の週末に、まあ、8キロぐらいいきなり歩き出します。
そ
したらまた次の週になってですね、私の、診療所にやってきて、あちこち痛むんですけどって訴えます。
The weekend, we call them the weekend warriors. Just doing a lot on the weekend is not a good exercise.
そういう人たちはまあ週末だけ運動してるんですけれども、あんまりいい結果出ませんね。
You can actually hurt your body more than you benefit your body.
週末しか運動しない人っていうのは、益になることよりも害になることの方が多いんです。
Okay, so start gradually, build up.
ですから、まあ、ゆっくりとですね、徐々に運動量を上げていってください。
Okay, and let's see a few more slides here. Obesity and how you carry your heart is also very important.
次に肥満とうつの関係。この肥満にとってもですね、どのような精神状態でいるかということが大事になってきます。
Okay, so obesity, depression, many times they're together.
肥満とうつはしばしば同時に起こると言われています。
It seems to be more true for boys rather than girls.
特にですね、 You mean young?
Younger boy, yeah.
若いこの男の人、女の人よりも男の子、少年の方がそういう状態になりやすいっていうんです。
We really don't know why.
なぜだかは分かっていません。
But when they ask overweight boys,
この若い男の子にですね、この太りすぎの人にこのような質問をします。
You know, how are you, you know, enjoying your life, the quality of your life?
この日常生活どのように充実しているかということを尋ねてみると、
their quality of life is no higher than maybe even a cancer patient.
このそういった人たちの太りすぎの男の子たちのですね、日常生活というのは、このがんの患者さんよりももっと充実していないことが多いんですね。
Young boys who have weight problems, they have, it seems like they have many, many social problems, emotional problems, and it's really hard for them.
太りすぎの男の子たちの多くがですね、この人間関係の問題、social and
social, emotional problems.
この精神の問題ですね、いろんな問題を抱えている場合が多々ありました。
And so, we don't know if the depression causes the obesity, or if the obesity causes the depression.
うつが肥満をの原因となるのか、肥満がうつの原因となるのか、はっきりは分かっていませんけれども、往々にしてこの、 両方ですね、まあ、並行して起こるということが分かっています。ですから肥満の問題を抱えている人を助けようと思われるならば、その人の精神状態、どういう、精神状態にあるかということをですね、調べ、まあ、尋ねていただきたいと思います。
Okay, there's another thing about obesity and fear.
次、肥満と恐怖についてですけれども、
in studies they found that if you live in a bad neighborhood where there's a lot of crime,
この、まあ、治安の悪い場所に住んでてですね、隣近所でいろんな犯罪が起こる、そういった環境にいると、
you're twice as likely to be overweight than if you live in a different environment.
他の別の環境にいるよりも2倍ですね、肥満になる率が高くなると言うんです。
And you know, it's not because they don't have access to good food, not being able to go to the hospital, or they checked for all these other things.
他の要素を調べてみると別に、いい食べ物が手に入りにくいとかですね、病院が近くにないとか、そういったものとは、そういったものではないんですね。
It seems to be just the emotion of fear, gives a greater risk for obesity.
このビクビクした精神状態、いつ襲われるかわからないとかですね、何があるかわからない、そういった精神状態が肥満と関係していることがわかっています。
We think one reason why is that when you have fear, you have lots of stress in your life.
この恐れに、恐怖心に襲われているというのはですね、この大きなストレスを抱えているということであります。
ストレスを抱
えるとストレスホルモンが多く分泌されるわけですね。コルチゾールというものですかね、ストレスホルモンというものがあります。
Those stress hormones increase the number of fat cells and the size of the fat cells in your body.
こういったストレスホルモンというのは、脂肪細胞のですね、大きさ、数を増やすんです。
When you increase the number of fat cells in your body,
体内にこの脂肪細胞がですね、の数が増えますと、
it's very hard to get rid of those cells.
一旦増えるとこういった脂肪細胞を減らすのがですね、非常に困難になってきます。
So stress and fear, those emotions actually cause a change in the number, the size of fat cells in the body.
ですから実際にこの恐怖心、それに伴うストレス、こういった精神状態がですね、体内の、ストレスホルモンの増減に深く関わっているということが科学的に分かっているんです。
Okay, so that is, you know, one of the Here in Okinawa, it would seem that you have low stress and low fear.
沖縄はあんまり、まあ、治安そんな悪くないですから、そういった恐怖心によるストレスというのもそんなに多くないように思われるんですけれども。
But as we become more and more, like the American lifestyle, the American influence.
アメリカのですね、欧米のライフスタイル。影響を受けてですね、そういったものに近づけば近づくほど、
The more stress we have in our lives.
まあ、その日常生活にですね、また別の要因のストレスが増えてきます。
And when you have stress, you have more risk for obesity.
ストレスが多ければ多いほど、肥満の危険も高まるわけです。
Okay, but so many ways to, you know, decrease that stress in your life.
ストレスを日常のですね、溜まったストレスを減らす方法はいろいろいくつもあるんですけれども、
deep breathing, deep, slow abdominal breathing.
その中の一つ大事なものがですね、深い腹式呼吸があります。深呼吸ですね。
If you do deep breathing a few minutes in the morning,
朝数分かけて深呼吸を実行しますと、
the good effects can last for several hours after that.
そのいい結果はですね、その後何時間にもわたって、継続します。
Okay. But of course, the best stress relief,
最善のですね、ストレス軽減法というのは、
is to lay all your burdens at the feet of Jesus.
この自分の人生の重荷をですね、イエス様の足元に持ってくるということです。
Have him take away all your fear, all your depression,
全ての恐怖、恐れ、まあ、この鬱、
lay all your
失望感、そういったものをですね、全て心配事、全てを
lay all your cares upon him,
イエス様に投げ出してください。
Because he says, I care for you.
私はあなたのことを思っているからとイエス様は言われます。
All right, so I pray that the Lord will help each one of you to gain the victory over obesity.
この肥満に対してもですね、勝利をすること、皆さんが勝利できるように願うものです。